はい、今日もやってまいりました童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルです。こんばんは。大変申し訳ございませんという謝罪から始まる本日の放送ですけども、ただいまですね、もう0時もうほとんど30分ですね、0時30分ということで、いつもよりも放送時間が40分ちょっと遅れてですね、放送ということなんですけども、なぜならば、起きたら0時ね、周りの友人にね、ネットラジオ聞いてくれてる友人に起こされ、今日放送ないのとね、そういうね、素晴らしいリスナーに支えられてのね、40分遅れ放送ということなんですけどもね、無職なのに寝てるっていうね、ひどいもんですねっていう感じで始まるね、うん、まあ、今日の放送もこんな感じでやっていきますけども、なんか日に日におかしい感じになってきますけどね。本当はこんな謝罪で始まる今日の放送ではなく、他のね、先週のスペシャルウィーク、これについての反省で謝罪をしながら、本当はねオープニングを迎えたいなとちょっと思っていたんですけども、で違う謝罪放送ということになりましてね。で、まあ、先週のスペシャルウィークの反省というのも、まあ、もちろんねしなくちゃいけないかなとは思うんですけども、まあ、自分でね、一応聞き直したわけですよ。まあ、先週の放送は、酒を飲んでいるからちょっと酔っ払ってる状態、そして、エネマグラを刺してね、アナルに刺して放送ということで、痛い、うんこしたいしたいと、もうこれしか言ってない放送というね、あとうめえてるっていう。なのでちょっとね、申し訳なかったなという部分はありつつ、臨場感はあるんじゃないですかみたいな、お話もいただきますけどね、臨場感だけでなかなかやっていけないよねっていうねところもありね。なのでまあちょっとね、今後は、今後のスペシャルウィークね、まあ、次だと40回ですけどもね、第40回の放送がにはどういうスペシャルウィークをするかっていうね、ちょっと考えていかないといかんなという。もう絶対にエネマグラは挿入しないし、できればあまりお酒も飲んでね、やるとやっぱりちょっとおかしなことになりますからね。やっぱりシラフな状態で、で、まあ、ケツには何も刺さない感じの、ちょっとスペシャルウィークをね、次回は開催したいと思うんでね。これもちょっとまた、結構先ですけどね。2ヶ月後とかで、ね、そんぐらいになりますけどね。ぜひぜひお楽しみにしていただけたらなと思いますんでね。この辺もよろしくお願いいたします。それでは、では、本日はもう、ね、いつもは月曜日開始のこのラジオですけども、本日は一応まあ火曜日ね、日が回ってしまいましたから、火曜日、0時30分から、今日は、1時30分まで、ね、こちらの1時間で、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、途中1時から TBSの TBS ラジオの伊集院光る深夜のバカ力にちょっと時間かぶってしまいますけども、もし伊集院リスナーいらっしゃいましたら、それも全然そちらの方にね、移行していただいてね、問題ないと思いますんでね。そっちはポッドキャストで配信もしておりますので、これはちょっと30分分はねポッドキャストで聞いてやってもいいよという感じで、なんとかね、まあ、後追いで聞いていただければと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それではでは、まあ どんなお話からというね、ことなんですけども。もうね、謝罪はまあこのぐらいでいいでしょう。ね。他はもっと生きててごめんなさい的な謝罪は結構多いんですけど、これはもうしょうがないね。ので、っていうところで、今週、ね、どこからかって話ですけどね。先週の話であんまりできなかった話もね、ちょっとね、あるんですよ。エネマグラ刺してたので、あまりね、集中して喋れなかったってあるんでね、ちょっとその辺の話もしていきたいんですけども、ちょっとね、日雇い労働を始めたって多分、先週話してたと思うんですよね。で、多分、月曜日なんでね、先週の、ちょうど日雇い労働の初日を終えて、それで帰ってきて、で、ビール一杯飲んで、で、エネマグラ刺しての放送だったような気がするんですけども、もう、いや、一本じゃなかったね。二本飲んでたもんね。なので、もう何を喋ったかもあんまり覚えてはいないんですけども、まあ、結局ね、今週、月曜日に一回行ったのと、あとは、水曜日、そして木曜日と、今週3回、計3回、日雇い労働という形でね、ちょっとお仕事の方をしてみたんですけども、もう無理かなと。もう無理ね。ちょっとやってく自信はないぞという感じで。まあそのね、月曜日のお話は先週ちょっとお話ししたと思うので、あれなんですけど、まあ軽くね、話すと、舞台の、ね、舞台の、なんかその、なんだろうな、舞台さんの手伝いみたいな感じかな。何にもない状況から、搬入して、設営するみたいな感じ、その仕込みみたいな感じのね、をちょっとやってみて、で、ああいうプロの現場で、なんかそのバイトくんみたいな感じで、まあ、やらせていただき、まあ、怒鳴られ、で、精神的にも肉体的にも弱いので、心も折れ、僕も、外出したくないみたいな、ぐらいになり、みたいなね、ところなんですけども、とはいえ、働かないと、死んでしまう、ね、もうね、貯金がない、ね。なので、働かざるを得ないね、心が折れたとしても。まあ、そんなんで、そこで、まあ、めげずにね、他の、じゃあ、舞台はもう一生やるのやめようと。もしかしたら他のね、ジャンルの日雇いだったら、まだ頑張れるかもしれんということで、水曜日ですね。水曜日に、今度はサッカー場ね。サッカー場での、なんだろう、なんていうんですか、ああいうのは。誘導的な、誘導する人たちみたいなね。そういうスタッフをやりの、なんですが、やっぱりね、まあ、暇っていうわけではないんですけど、ぼちぼち、ね、多少なりとも、人が来て、で、丸々ゲートのチケットのお客様はこちらからの入場になりますっていうね、そういう仕事をやりの、みたいな。あとは、なんか適当な、なんだろう、ちょっと雑務しながら、最後は、なんか帰りのね、人たちが、なんか、変な方向行かないように、そこで柵のところで、なんか、封鎖してますみたいな人を演じるみたいな仕事ね。なんだけど、正直、仕事内容的には、ああ、やっていけるかもしれんと、思ったりはしたんだが、っていうね。なんですけど、時間がね、14時半から始まる 仕事だったんですけども、家出たのが、12時、まあ、遠いんですよね、何せその場所が。でまずあの最寄り駅まで僕は歩くので、歩くとまず20分かかり、で多分電車で何分かかんだろうな、多分40分ぐらいかかるのかな、乗り継ぎ3本ぐらい乗り継ぐんでね。でそこからまたそのサッカー場までがまあ15分とかって言ってましたけど、前情報ではね15分ぐらいかかりますよって話だったんですけど、まあ、結局ね20分25分はかかってしまうというねところで、でそれが往復って形なんでね、結構な通勤時間で、帰りは帰りでなんかそのね疲れ切った体でまたそんなに歩くのかと、25分プラスで最寄り駅から家までで20分で、おいおいと45分間も終わったで歩くのかと、ちょっとサッカー場無理なんですけどみたいなねところで、まあ一番何がねそのサッカー場のお仕事をした時に無理だったかというと、靴が合ってなかった、これに尽きるなとは思うんですけど、あのやっぱりねそういうちょっと人様とね接するような仕事なんで、靴をねちょっと地味な、まあ、白っぽいね靴にスニーカーにしてください的な話があり、で、ね、靴棚をね見ると、まあ、白い靴がいくつかあるんですけど、なんか昔フットサルをね数度やったことあるんですけど、その時に買った靴で、まあ、サッカー場だしいいじゃんってことで履いてったんですけど、行きの駅からスタジアムまで歩くところの時点で右足のアキレス腱、ここがめっちゃくちゃ擦れて、歩いてる時点でもうまだ始まってないですよ仕事は、もうまだ1時半とかそんぐらいの、2時とか2時ぐらいですかね、2時ぐらいの時点で、完全になんかもう靴ずれを起こしてるっていうね。でさらに歩きつつ、なんかやっぱしねちっちゃかったのか、もう今度足の指爪がもう痛くなっちゃって、もうそんなんで歩くのが精一杯っていうところから始まりね、でずーっとまあサッカーですから終わるの遅いですし、で終わり、そっか帰りで家、もう最短で帰ったんですけど、家着いたのは0時半っていうね、何時間拘束やねんみたいなね、まあ拘束時間はそんなに多くないんですけどもね、家と家で考えるとね、ちょっと12時間半ぐらいなんだけどもみたいな、しかもそれでじゃあ日給的にね、日給的に納得できるんだったらいいじゃないというところであると思うんですけども、日給はなんだかんだで6000円ぐらいというね、ちょっと待て待てと、いくらかな、本当はね6250円ぐらいなのかな、ちょっとないでしょうと、何円、時給換算何円なのかしらというね、ということを思うと、深夜のコンビニのバイトの方が時給全然いいんじゃないかしらと、ね、近所のコンビニの深夜バイトだったらね、まあまあピンキリではありますけど1000円ぐらいはいただけますんでね、8時間働けば8000円みたいな、全然そっちの方が拘束時間少ねえしみたいなっていうね、なんかちょっと、いけない考え方してきちゃいましたけども、そういう風にもね思ってしまうんじゃないかというねところで、結構底辺な仕事をしてしまったよというところ、そんでみたいな、まあ、ここからなんですけどね、 まあ、それで水曜日終わりね、帰ってきて12時半、そして次の日また日雇いお仕事入れていって、朝9時からの仕事なんですね。それ分かってたのに、まあ、深夜遅くまでのね、前日の仕事ということで結構厳しいなと思ったんですけども、で水曜日の方は、9時から仕事なので8時半にね、まあ、集合ということで、今回は何の、あの仕事なのかというと、これがまたサッカー場なんですけども、このサッカー場で、当日試合はないんですけども、そのスタジアム内に結構その売店とかねあると思うんですけど、これのテントを張る仕事で、まあ、他にもなんかもろもろね、その雑務的なものはなんか移動させたりとか、なんかそのなんだろうな、まあなんか看板出したりとか、そういうのもいろいろあるわけなんですけども、まあ、メインは、まあ、多分テント設営っていうね形のお仕事だと思うんですけども、これをしてやってですね、結構心折れちゃったねっていうねところで、まあちょっとね、全部の日にちで、ね、共通で言えるのが、まあ、完全なる今週は炎天下すぎたっていうね、あの真夏日でしたよね。35度とかね普通に行って、で木曜日もまあ変わらずね、変わらずというかもう多分マックスだったかもしれんというね、どっかのまあ暑いね街で有名なね、まあ、熊谷とか、まあ、関東の人にしか分かんないかもしれないですけども、熊谷とかだったら多分37度とか8度とか行ったんじゃないのっていうね、そんな行かねえかって、30でも7ぐらい行ったんじゃないかなっていうね、そういう日にちでね、暑くてびっくりしたんですけどね。でまあ僕もね、ちょっとあの背がちっちゃくて、で結構細いというか、まあ腹だけ出てますけど、で非力なんでね、だけどまあ多少なりともね、まあ、重いもの持てるかななんて思ってね、テントもまあ頑張れるんだろうということで、そのお仕事をね、やろうと思ってちょっと応募してでやりますって言ったんですけど、みんなでかい、みんなでかくて、みんな筋肉もゴリゴリな感じなんですね。でこれはどうかしらと思ってやったんですけど、まず、まあひたすら重いよねっていうね、ひたすら重いのを頑張って運ぶ、そしてテントを作る時に、何ですかね、テント立てるですけど、立てた時なんか、まあその立てた後にまた作業がちょっとあったりして、そうすると立てちゃった後ってもう俺背がほとんど届かないわけですよ。みんな届くんですけど、でもじゃあそこをちょっとなんか立てた後にちょっとそこをなんかテープで巻いといてみたいなね言われて、はいわかりましたつってテープで止めようかと思ったら背届かねえから、ちょっと背伸び超しまくって止めるみたいな、もうね限界っていうね。初めてなんかもう一応ありましたよ、背が低いと持てないんじゃないかとかね、そういうので背が低いことに嘆いたことも、まあ昔はありましたけど、ね、それによって、高校生の頃もらったお年玉、1年分ね、全額使って背伸ばす機会も買いましたけど、そういうのもね、あって、僕も背低いことに嘆いたことは、まあ、一時期ありましたけど、他で生きていく上でそんな嘆いたことはね、全然なかったんですけどもね、この仕事に限ってだけは背が低いって本当に致命傷と思ってね、背が届かないし、あと物を持つ時とかもね、背が高い人って結構その腕も長いからいろんなものをねたくさんいっぱい持てたりするんですけど、もうその俺 もう手短いですから、背低いわけですから。もうその人の半分とは言わないけども、まあ、5分の3ぐらいしか持てないね。マックスでも。でさらに筋力もないっていうね、ところでもう足をクソ引っ張るというね、迷惑かけまくるっていうことでちょっと心折れちゃうっていうね、ところでもう、まあまあ、そういう意味ではもう3回連続心折れちゃったみたいなところで。で、まあ筋肉勝負なんでね、結構重いものをね、運ぶわけなんですけど、ちょっとこれ運びすぎちゃって、途中ですね、最後の2時間ぐらいかな、のところで、腰をやっちゃいましてね、もともとね、僕は中学生、1年生の頃ですね、バスケットボール部に1年間だけ在籍していたんですけども、この時にですね、私ヘルニアをやっておりまして、椎間板ヘルニアですね。で、これはね、ちょっとまあ仲良く付き合ってきたわけなんですけども、まあ、あまりね、激しい運動とかを日々しなければそんなに痛くはならないようなね感じでやってたんで、もうここ数年は全然ね、椎間板ヘルニアとかって意識するようなねこともなかったんですけどもね、とうとうやってしまい、途中で痛いぞと、これいつものあの感じだぞっていうことでね、だけどももう全然みんなの働いてるみんなのね、なんだろうな、半分もね仕事ができていない、そして足を引っ張ってるというねの状態で、ここで、あ、すいません、ちょっと腰痛めちゃったんですけどとは言えないと。ね、お前はちょっと何なのっていうね、仕事もしてないくせに腰痛めるとか何なのみたいになるので、言えず頑張り続けるしかなく、でもこのね温暖化社会の中で気持ち悪くなりつつ、途中で一口ゲロを吐きつつ、でここで一口ゲロを外に出しちゃうと、お前仕事もできねえのに腰も痛めてさらにお前吐くのみたいな、ちょっとほんと勘弁してくれないってことになっちゃうので、一口ゲロは、飲み込みつつね、周りには腰痛いところも、ゲロを軽くしてるところも見せないようにしつつ頑張るというね。でやっぱりね、そのね無理っぽさっていうのはね、ちょっと出てるっぽくてね、あんまり無理しなくていいよって言ってはくれるんですけどね、マックス無理して皆さんの半分のお仕事しかできてない僕がですね、無理をしなかったら本当に何もできないので、まあ無理はせざるを得ないということだったんですけどね、さすがにちょっとバイト終わった後ね、腰やっぱし痛めちゃったんでね、本当は次の日、そして翌々日っていうのも仕事はね、ちょっと予約はしてたんですけども、この2つ、ちょっと腰やっちゃったんでキャンセルしたいんですけどっていうね、本来そういうキャンセルは、例外として例外なくなのかな、キャンセルとかはねできないらしいんですけどね、ちょっと腰やっちゃったから無理って、でまあその日からで、その3回目の日雇いから、まあ、僕はまた何も仕事をしていないというね、いう今日の状況、ね、いかんなっていうね。で、家帰ってきて、湿布を貼って、で、ゆっくりしてね、で、次の日起きたらやっぱし腰激痛っていうね、椅子にも座れんぞ、というところだったんですけどもね、まあ、どうしたらいいのやらっていうね、なので、力仕事はもう今後やりませんというところで、まあ、他ね何があるのかって話なんですけどね、ちょっと腰をやらないようなね仕事でやっていけそうなね近場の仕事があればね頑張っていきたいなということで、そんな感じね、まあ、当日その暑かったって話もあるんですけど、家帰ってきて体重測ったら2キロぐらいね体重落ちてましたからね、びっくりというね。まあそんな感じで、まあ、その日の、まあ、日給もねちょっとあり、 3日間行って多分2万円ぐらいね、3日間フルでがっつり働いて2万円ぐらいにしかならんぞというところで、いやーお金稼ぐって大変だったねってね、そんなことをちょっと思ってね、改めてお金の大切さをね感じましたよというね、そういうお話だったんですけどもね。はい、まあ、という感じの、今週のお仕事状況ねっていうのありましたけどね、どうなんでしょうかということで、ちょっとじゃあここでお便りの方をねいただいてますんで読んでいきたいかなと思います。こちらが381番、漢字間違ってたら申し訳ないですけども、道野さん、こんばんは、はじめまして、はじめまして、iTunes ストアで見かけて、聞いてみて面白かったので登録して聞いています。パルさんのまったりした話し方が好きです。また先週分を聞いていないのでスペシャルウィークに何をしたのか気になっています。パルさんこれからも頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、こうやって初めましてのね書き込みがちょっといただけるとね本当嬉しいですけどね。まあ iTunes ストアの方でね見かけて聞いていただけるというね、ちょっとなんていうかサムネっていうか、こういうまあラジオですよみたいなねところで、まあちょっと写真みたいなね正方形のまあなんかなんだろうな、まあロゴみたいなのあるんですけど、それを普通にもう童貞ネットドンみたいなね感じで書いてあるちょっとね、あの画像で登録してあるので、なかなかね聞いてみようかなっていうね風に思っていただける方がね少ないんじゃないかなと思ったんですけども、まあこうやって聞いていただいて聞いていただいて、でこのねまったりしすぎ、まったりというかもうグダグダっていうかですねの話し方もね、好んでいただけるということでね、本当にありがたいなということなんですけども、ね、先週のスペシャルウィーク、まだ聞いていないということなんでね、まあ、その辺もありますけどね、まあ、先週は、本当にごめんなさいっていうことなんでね、まあ、ある一部の人はもしかしたら面白いとね、言ってくれるかもしれないですけどね、もう少し安定したね、お話がしたいじゃないのというところもありね、まあ、次回のスペシャルウィークに期待という感じで、ね、頑張りたいなということで、ね、本当お便りありがとうございました。あとじゃあ、恒例のコーナーになりましたけども、今週の羽虎さんコーナー、ね、ということで、本日も羽虎さんからお便りの方をいただいております。こんばんは、お便り忘れるところでした。先週の土曜日から夏休みが始まりました。初めての3日間は休みで、あとはほとんど補習です。今日はショッピングに行ってきました。ワンピースを1着買ってしまいました。そして帰宅後にスーファミやってました。ゼルダの伝説等々もうすぐ全クリできそうです。でも女子高生がスーファミってどうなんでしょう。ではラジオ頑張ってください、楽しみにしてますというねお便りでした。ありがとうございますね。いつも羽虎さんはですね、書き込みをしていただいている時間というのがだいたいありましてね、おそらく10時とかですね、やっぱりちょっと過去のを見るとなんですけど、今日は10時と22時ですけども、本日の書き込みは、22時44分というね、結構本当にお便り忘れるところでしたということで、わざわざもしかしたらパソコン消したとかもしれないのに多分立ち上げてくれ、さらに書いてくれてるというね可能性が高いということで、本当にねありがたいんですけどもね。でも先週の土曜日から夏休みということでね、高校生はそんなんなんですね。そっか、全然まあ、こうやって社会人にはわからないよねとかっていう発言もできない無職っていうのはちょっと厳しいですけどね。まあ毎日が夏休み、 的なねところはありますから、まあ、もうね夏休み入ったということでね、さすごいですね、18日からもう少しだね、昔の人間は夏休みもう少し遅く始まってる気がしましたけどね、今回はあれですね、やっぱりその月日月は休みだったし、で土曜日は休みですからね、ちょっとやっぱしなんだかんだで今回はちょっと長めの夏休みなのかな、例年よりっていう感じを受けますけどね。で、初めの3日間だけちょっと休みでということでね、あとはほとんど補習ということで、どんだけ頑張るんだというね、女子高生ね、すごいですねっていう。でワンピースも買ってしまうというね、まあまあ夏ワンピースすごくね、いいと思いますね、男子には、男子にはすごい好評な感じだと思うんですけどね、夏ワンピースみたいな、麦わら帽子みたいなね、どこのアニメのヒロインだというところはありますけどね、ちょっとそんな夏な感じがいいですね。であとはあれですよね、スーファミを、やり込んでいる女子高生というね、このご時世スーファミっていう、俺がスーファミ買ったのが多分いつだ、俺スーファミ買ったの小学校6年生か中学校1年生かという感じだったと思うんですよね、だからもう15年以上前、大体15年ぐらい前のね、産物ですからね。それを女子高生がやってるというね、現代人がやってるって時点でちょっとビビりますけどね。いや、すごい。ね、ゼルダの伝説ね、僕やったことないですけども、見たことしかないですけども、いやー、この、なんていうんですか、リアルタイム世代の人間ですら全クリしていないソフトを全クリする女子高生。なんだろう、変なギャップを感じますけどもね、逆ジェネレーションギャップですけどね、世代じゃない人間が、なんかちょっと脳みそがちょっとこんがらがってくるようなジェネレーションギャップを感じますけどね、まあそんな感じで、いつもねこういう小ネタありがとうございます。まあ、ゼルダも、クリアしたら、また教えていただけるとね、嬉しいかなと。あと、おすすめのスーファミのソフトね。俺のおすすめのスーファミのソフトは、なんだろうな。何かあったかな、スーファミ。日々やってた、あれね。エキサイトステージ。ね、エポック社から出てるエキサイトステージ。94、95、96。この辺が面白いね。なんか94だったら負ける気がしないというところなので、もし誰かやる機会があったらね、ぜひぜひ対戦しましょうっていうね。あと画廊伝説2ね、まあそんな話しかないね、ひたすらやってたからねっていうところで、そんな感じで、ちょっとお便りの方を読みつつだったんですけども、よいしょ、でいいのかな、いいのかなっていうこともないですけどね、はい、それではなんか他のね、今日はちょっとね、そう、最初の謝罪でも言いましたけど寝てましたんで、黒歴史の方のね、黒歴史からこんにちはの方の人、用意がされていないというね、ところなので、まあちょっと普通のね、お便り、とうとう来た人、お便り読みつつ、まあ、話したいことをね、話していこうという、今日のスタンスなんですけどもね。まあ、何の話がいいかなということになると、また今週、まあ、あったですね、まあ、毎週のように、バイトの面接は受けてはいる、ね、受けてはいるんですけども、落ちるっていうね、 あのスパイラルから抜け出せないということで生きてるんですけども、まあもちろん今週も一個受けまして、まあ、金曜日かな、そのまあ悪夢のような、3日間のバイトを終え、で次の日のね、金曜日の夜というか夕方に一つバイトの面接をね入れまして、でこれがあのゲームセンターのバイトだったんですけどもね、ちょっと一度ゲームセンターとはやってみたいなとは思っていたので、ちょうど時給も良くてね、で時間帯も良くて、で一回なんか見に行ったことあったんですけど、普通に遊びに行ったところはね、その時は結構いい印象があったんでね、これはもうここしかないだろうということで応募して、で面接をね受けに行ったんですけども、そうしたらまあ最初のね、なんだろう、他のスタッフの人に、あと今日アルバイトの面接で来たんですけどもって言ったら、みんななんかすごいいい人っぽくてね、ちょっと待ってくださいねって店長の人が来てね、でちょっと面接するんでこっち来てくださいねってで面接をしてもらいなんですけども、まあ、ちょっとね前評判というか僕の友人の方でそのお店の系列のねパチンコパチスロ屋でちょっと昔その友達がバイトしてたことがあって、でそこのグループは結構厳しいという話をね聞いていたので、多少なりともね前知識はあったので、まあ、そこまでビビんなかったんですけども、一応ね、まあ、もちろんヒゲはね剃っていったんですけども、まずちょっと俺もみあげがね長いんですけども、そのもみあげは剃ってくださいねと、耳たぶより下はヒゲとみなしますんでということでね、で、もしね、それも伸びていた時があったら出勤してからまあそこで切ってもらうとかそういうことになりますんでっていうねところありつつで、あとうちはちょっとトイレ掃除とかねありますからっていうね話をして、じゃあちょっとこのね名札みたいのねぶら下げてちょっとこっち来てくださいみたいな、研修中っていう名札をねぶら下げて、で店内歩きトイレに行き、で店長さんが実演をしてくれて、トイレ掃除ね、こんな感じでするんですけど大丈夫そうですかってね、大丈夫ですとしか言えないみたいな、で大丈夫ですって、じゃあちょっと一回ねやってもらっていいですかって、おっと来たぞと、面接ね、採用されて初日とかでなく、面接の時点でトイレ掃除来たぞというね、ところで、わかりましたってね、言ってトイレ掃除して、このトイレ掃除も、トイレブラシとかでの掃除ではなくて、普通に、なんて言うんですか、雑巾みたいな、まあ、綺麗な雑巾ではなんかそういう、布巾みたいなもので、外拭いて、中拭いて、みたいなね、いう感じだったんですけども、で、ね、印象を避けてはいけないと思ってね、僕も必死だったんで、店長さんはその、なんだろう、ビニール手袋みたいなのね、これじゃ使ってくださいって言ったんだけども、店長さん自体はそのビニール手袋みたいなのしないで、素手で、その布を持って、拭いていたんで、いや、僕も素手で大丈夫ですって、素手で、ね、布を持ち、拭いて、みたいな。まあ、多分これでポイント上がっただろうとか思いつつね、で、それで、また、その事務所みたいなところに戻り、ね、やっていけそうですかみたいな。やっていけますみたいな。頑張りますみたいな、ね。で、うちはこういうランクアップシステムあるんですけど、どこまでランクアップしたいですかみたいな。頑張れるだけ頑張りたいですみたいなね。ところ行きつつ、あとは、じゃあ、あとはですね、って。結構やっぱそういう厳しいというか、ね、スタッフに求めるところが多いので、で、もちろん挨拶とか、そういうところもね、しっかりしてやってもらいますけどね、その辺大丈夫ですかって。 で、まず立ち方はこう、背筋を伸ばして顎を引いて、みたいな。で、ニコって笑って挨拶をし、いらっしゃいませって挨拶したら、5秒間かけて、その、なんだろう、会釈を戻すみたいなね。いうことをやって、こういうの大丈夫そうですかって。俺、はにかむことしかできないんだが、みたいな思いつつも、大丈夫ですって言ってね。そんなんで、なんか好印象でね、終わって、まあ、多分受かったんじゃないかなというね、感じの感触。本当になんかあの、好印象だったかなとかね、そういうレベルじゃなくて、あ、これは受かったなというレベルで、っていうのも、その確証がね、少し持ってたのは、最後に、ね、質問で、何か質問ありますかって言われた時に、今回の採用人数ってどのぐらいあるんですかって聞いたら、まあ、多くてもう一人かなとかっていうね、表現をしたんですね。多くてもう一人ってね。もう一人っていうことは、一人は決まってるということは、俺かと。もう一人、そうですよねっていうね。そっかそっか。俺を含めてあともう一人ぐらいかということで、これが一つ。あと、採用のお電話なんですけども、その時、採用じゃなかったら電話しないんですけども、採用だった場合、本日の夜とかって大丈夫ですかねみたいな話されて、おいおいと早すぎるだろうと。ね。で、この後ちょっとあの上の人間とね、相談するんでっていう話になって、早いなぁと思って。いや、明日以降でちょっといただけると嬉しいかなって。で、明日の午後に電話しますね、みたいなね、ことになって。いやー、普通ね、そんなに、受かってなかったらね、まあ、3日後ぐらいにはね、3日以内ぐらいに電話しますんで、みたいな感じで濁すと思うんですけど、もう当日、まあ、当日もしくは翌日みたいなね、ところでもう、結果連絡しますから、みたいな話になりつつ、そして、まあ、もちろん、もうこれは本当に見込みないというか、採用とかも関係なくね、こいつはダメだろって感じだったら、トイレ掃除とかまでさせないとは思うんですよね。させた時点で、なんかね、頭のおかしいやつって言ったら、なんか、お前トイレ掃除させやがって訴えてやるみたいなね、なる可能性もありますから、そういう意味では、トイレ掃除させてもらったことっていうのも一つ、その合格なんじゃねえかというね、要素ではあったんですけども。で、終わり。ありがとうございましたということでね、終わったんですけどね、お店を出てからね、悩むというね、俺は、本当にここでやっていけるのかというね、このね、葛藤に、ちょっとね、悩まされ、で、友人知人に電話をして、俺今バイトの面接受けたんだけど、断ろうと思ってんだよねって、どうしたらいいかなっていうね、どうしたらいいかなというか、やめた方がいいよって言ってみたいな、いう電話をね、ちょこちょこしてね。で、まあね、皆さんの意見をいただきつつ、頑張ってみたんですけどもっていうね。で、いろいろ考えてみて、翌日の早朝、朝9時半ぐらいに、まあ、そこの、ね、店舗ではなくてね、その採用担当用のその本社みたいなところに電話をして、ちょっとね、やっていける自信がなくなっちゃったんで、採用とか不採用とか聞いてないですけども、今回辞退させていただきたいんですけどもってね、いう連絡をして、ちゃんちゃんっていうね、そんなのね、そしたら、その日の夜かな、携帯に着信が、てね、まあ電話番号的に、その今回受けたねバイト先の地区の電話番号なんだろうなと思って、市外局番とかその辺も見ても、まあさすがにね、もう電話出れんよと思ってね、ごめんとか思いながら電話出なかったら留守電になって、でまあ内容はね、この間面接、昨日面接受けていただいてありがとうございましたと。で、なんで、その、まあ、自信ね、なくなっちゃって、ちょっと今回、そういう辞退するようなことになったのか、 よかったら今後の参考のためにお電話いただけないですかみたいなね、いう内容が入ってて。ねえ、不採用だったら電話しないって言ってるんだから、ねえ、やっぱりこういう電話をもらえたっていうことは、やっぱり採用だったのかなというところでね。まあ、申し訳ない気分と、あと自分が情けない気分とでね、悲しくなりつつですけどもね。まあ、どうしましょうっていうね。もうどうしましょうどうしましょうでね、もう本当に困っちゃったんですけども、その日かな。ちょっとネットを徘徊していたら、また今度やれそうなね。本当はもう何にもやれないと思ったんですよ。もう肉体労働ね、やってもダメだし、で、バイトもね、ここ2個ぐらい落ちてるし、で、今回バイト受けたけども断っちゃうし、みたいなね。もう俺もう何にもできないんじゃないかとね、いうところあったんですけど、今週その、ちょろっとね、バイト求人見たら、漫画喫茶が一つ、ね、前住んでたところの近くにあった漫画喫茶がね、すごく、まあ、ちっちゃいところで、なんか、こじんまりとね、結構、その、チェーン展開してるところなんですけども、こじんまりとしていて、あ、俺でもね、なんとかできるかな、なんて思ってたね、ところの漫画喫茶でね、求人があったので、一応そこにね、応募して、で、まあ、今、その、土日、月なんでね、ちょっと採用の方とか、まあ、連絡来ないですけど、多分明日ね、来るんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっと応募だけしましたよということでね。どうなることやら。ね。もう、もしかしたらまあ夕方からね、やるっていう予定なんですけど、それがもういっぱいだったら今度深夜ね。深夜やるんじゃないかなと思うんですけどね。深夜だと、何時かな？深夜だと、11時から朝9時とかね、そういう感じになるんで、ちょっとラジオの方は、放送時間の変更って形になるかもしれませんけどもね。その辺もありつつね、まあその辺は来週のね、ラジオでお話できるんじゃないかなとは思うんですけどね。その辺も期待していただけると。まあ一応漫画喫茶で、むしろ漫画喫茶でバイトもできなかったらなんか人生終わっちゃう感じもするんでね。ただ時給が安いね。今までなんでしょう、この間までの派遣はね、時給1800円でしたけど、まあ切られちゃいましたけども、今回の漫画喫茶は時給900円ですからね。半分だから倍働かなくちゃいけないっていうね、ところなんですけどね。大丈夫かななんてね。そんな8時間とか9時間とか僕働けるのかなみたいなね、思ったりしてるんですけどね。そんな感じの、最近の面接状況ということなんですけどね。はい。まあ、受かっても断るってね、いかんねっていうね、ところで。で、あとは、まあそんな感じでね、日雇い、もう、途中で辞めて、で、バイトの面接も断り、ね。なので仕事はないので、先週発売された、ドラクエ9をやりまくるというね、最低な生活を送ってますけども、ドラクエ9ですね、一応先週の土曜日からやって、昨日の7月19日ですね、42時間というね、トータルの、タイムでクリアしましたと。ね。42時間かかったかっていうね。まあそのうちね、お仕事がね、やっぱりあったりとかしたんでね、3日間ぐらいは。なので、結構頑張ったよねって。1週間足らずで42時間って、 俺このドラクエ9の前にやったロールプレイングゲームってファイナルファンタジー12だったんでね。なんでも久しぶりにやって、そう考えるとまあ1週間とかでね、42時間っていうことは1日、まあ、やれなかった日もあるんで、多分7時間6時間、7時間はね多分毎日やったんじゃないかなと思うんですよね。もう最低ですけど、で頑張ってでレベル46っていうねことでやったんですけどね、まあなんでしょうっていうね、やっぱり評価はそこまで変わらないかもしれないね。まあやったけどもっていうね、まあドラゴンクエストのね、ドラゴンクエストっていうことでやったっていう部分が多いですけどね。で、ちょっとネタバレっていうほどのネタバレじゃないんですけど、今回ドラゴンクエストって転職のシステムがねあって、例えば戦士とか魔法使いとか僧侶とかいて、で、まあなんか転職して戦士の人もね、あの魔法使いになれたりとかして、でそれなることによって他のその戦士には使えないね、魔法使いのそのなんだろスキルがね、あの獲得できたりとかって、ね、どんどん強くしていけたりとかするんですけど、で他にも隠しじゃないんですけどね、ちょっとそういうなんかノルマ的なものをこなすと他のね、新しい職業をね、まあ、なんかすることができますよみたいなのもあったりするんですけど、最初はね、基本の6つの職業しかなくて、そこからまた増やして多分10とか12とか多分なるんじゃないかなと思うんですけども、私その要素を全く使わず、基本の6つの、職業しか出ていない状況でクリアというね、いかん、ね、ドラクエを堪能していないというね。そして、Wi-Fi ね、Wi-Fi ってなんかそのネットをつなぐね、 DS とネットをつなぐなんかそういうシステムなんですけども、まあ、これもつながず、そしてドラクエの今回の新しい要素として、なんだろう、いろんな一緒にね集まってみんなでちょっと一緒にドラクエができるみたいな、そういうのがあって結構面白いって話だったんですけど、それもせずというねいう感じのドラクエなんですけども、ということでね、でクリアして、で、あ、落ち着いたなと思ってね、そしたらちょっと友人から連絡がちょっとあり、ちょっと飲みに来ないかとね、あ、今日みんなで集まるから飲みに来ないかと、俺お金ないんだよねっていうね話をしたらね、いいよ、お金ない人はね、出さなくていいからって、みんなでちょっと割り勘して出すからさって、ちょっと来なよっていうことで、じゃあ行くわって話になったんですけど、電車賃とかもちょっと厳しいなとね、いうことで、ドラクエを、速攻で売ってしまいましたというね、お話ね、結構ドラクエね一緒にやろうぜっていうね言ってくれてる友人いたんですけどもね、一回ぐらいね売る前に やろうぜっていうね言ってくれていたんですけども、それすら我慢ができないぐらいのこの財政状況ということでね、電車賃捻出するためにドラクエを売っ払うと。でまあ発売してまだ1週間しか経っていないので4200円で売り飛ばせたというね。で、まあね、これもビッグポイントカードの4000円分と、あとビッグカメラの商品券1000円分でね、まあ、ただじゃないですけども、まあ、お金としてね、現金で払ったわけじゃないもので、それを売って現金4200円にするというね、錬金術を使いね、一応ドラクエもクリアしてますから、まあ良かったんじゃないかなと。42時間で4200円なので、まあ、時給100円みたいなね、よくわかんない計算ですけど、という感じでね、売り飛ばし、で、飲み会に行きね、で、 電車賃払っていったけども、おそらく電車賃の10倍ぐらいの、飲食をしてね、ありがとうと、ね、こういうこんな時ぐらいしか栄養取れないのが取っとけよという、ね、ことで栄養取りね、酒飲み、そしてしかも帰りは車で送ってもらうというね、もう最高なんだか最低なんだか分かんないですけどね、まあありがたい。他にもそのあれですよ、この間そのアルバイトの面接行ってトイレ掃除した日ねの帰りも、友達が、他の友達ですけども、ちょっと飲みに行かないっていうことでね、でここでもおごってもらいというね、一週間で2回ちょっとおごってもらっちゃったというねことで、いつかみんなに恩返しができるのかというね、いうところでね、まあ恩返ししなくちゃなっていうね、みんな本当伝えていただいてありがとうというね、いうところで本当にいい人しか周りにいないというね、これは何でしょうね、恵まれてるね、周りで人間に恵まれてるなっていうね、つくづく思いますねっていうお話なんですけどもね、まあこのね2回のおごりの時に飲んで食ってで、栄養つけてますけど、それ以外の日っていうのは基本的に、もやし、豆腐、カレーというね、この3パターンしかないんですけども、本当に冷ややっこ冷ややっこみたいなね時もありますし、お米もやし炒めみたいなか、レトルトカレー米みたいなねいう感じでね、くるくる回してはいるんですけどもね、まあどうなることやら。で明日は、米が1個あるので、米が1個というか米が1合炊けてるので、まあ、カレーかなっていうね。そして、半額で買ってきたね食パン、もともとの食パンが安かった88円の食パンだったんですけど、明日の賞味期限ということでそれが半額になってるというね、44円で一斤っていうね、出来っていうところの食パンを明日は食いね。で、あとはすんげー量が入っているパスタ、海外製のね、これ安かったら買ってきたっていうのと、あとは、うどんね、安かったうどん、これを買ってきたので、これで食いつなぐあと1週間みたいな、ね、でも家賃はちょっと払えないぞというね、どうしましょう、また日雇いして腰を痛めようかというところですけどね、やはりまあしょうがないかなと、バイトが決まってればねいいんですけどね、決まらなかったらちょっとね、なんかお金を借りることもねちょっと怖いんでね、まあどうなることやら。7月下旬、もうね来週のラジオでねどうなってるのかって、ちゃんとこうなったよってね、今後もう安心できるよって報告ができればいいんですけど、これできなかった場合正直まずいぞと。結構ここね6、7年、7年ぐらいですか、一人暮らし始めてね、今一番多分マックスでひどい状況なんじゃないかとね思うんですけども、まあ頑張ろうということでね、でお金ないからこの間漫画もね売って、で今日はなんかちょっと家に転がっていたパソコンね、 Windows 98のパソコンとモニター、液晶モニター売ったら、パソコンは100円ってモニターは3000円ということでね、3100円捻出できましたというね感じで生きてますというねところなんですけどもね、あとはまあそんな感じかな。ちょっと今日は、こんな感じでね、あと数分で終わってしまうわけですけどもね、まあ今週あとちょっと話したかったことっていうねところで、じゃあパパッと言ってまあエンディングなわけですけども、先週だか先々週先々週か ちょっと言ってなかったかもしれないですけども、新劇場版のエヴァンゲリオン、ね、はですね、はってなんか、あれですけど、はてなみたいな感じですけど、はを見に行きまして、で、よかったよねっていうね、話。ね、エヴァンゲリオンやっぱりね、予想では、もう少しね、テレビ版の流れに沿って、まだね、やるのかなって、ちょっと思ってたんですけどもね、かなり変わってきていたというね、ところで、ちょっとびっくりしつつ、ね、結構その、気を抜いてね、見ていたんです。その、結局は、ね、前回みたいに、まあ、多少なりともね、新要素は少しあったとしても、そこまでじゃないだろうと思ってね、見始めてた部分があったのでね、ちょっと度肝抜かれて、どうしようどうしようになっちゃってたっていうのはありますけど、まあ2回ぐらいね、見に行きたいけどもお金はないということで、どうしましょうっていうね、まあ、そんなエヴァンゲリオンね、新キャラ可愛かったねっていうね、坂本真綾、やっぱりね、声優としてやっぱり素敵ですねというね、こと思ったよっていうね。で、パンフレットがね、なんか、こっそり販売していたので、パンフレット買ってしまったんですけども、もちろん、ヤフーオークションで売るためなので、開封していないから中身を見れていないっていうね、部分で。なので、今週中にエヴァンゲリオンのパンフレット、新品未開封をヤフーオークションで売りたいと思います。ここでもお金をね、捻出しないといけないからね。あとは、ヤフーオークションで売るものとして、アニメロサマーライブね、これのチケットを、砂漠というね、ちょっとねもう少し金額が上がっていくんじゃないかなと思っていたんですけども、全然上がらないね感じだったんで、まあ、ほとんど定価になっちゃうんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっとあるんでちょっと砂漠けばまた少し家賃の足しになるかななんてね思ったりはして、で、あとは、昨日かな、母親から電話があり、健康診断あるけどどうすると、やるやるっつって、そしたらその中でオプションでいくつかつけられて、前立腺がんの検査あるけどどうするみたいな、それってどうやって検査するのかなっていうね話をしたら、多分お尻の穴に指突っ込むんじゃないのって言われてみたいな、遠慮しますみたいなね、ところだったんですけども、ね。まあ、どちらに転んでもね、前立腺だ。多分俺お尻の穴弱いんで、痛いんで、痛いから、それでも無理なんですけど、かといって来年とかね、開発されちゃったお尻の穴で、前立腺がんの検査を受けたときに、俺は速攻で勃起をして、ね、ドライ状態にすぐ行ってしまうのかっていうね、あれ君すごいお尻の穴緩いねみたいなね、でクイックイみたいなやられて、ビクンビクンみたいなね、なっちゃったら困るんで、どっちに転んでももう嫌なんですけど、ね、どうしましょうっていうね、前立腺がんのチェックっていうね、そんな小話でしたというね、本日のラジオだったんですけども、ね、ちょっと30分遅れて、いや、嘘です。40分ですよね。遅れてしまってあれだったんですけども、今日もこの辺で終わりということで、来週は7月の27日月曜日で、時間的には予定としてはいつも通り23時50分なんですけども、もし、ね、バイトが決まってしまったら、ちょっと、もしかしたら放送時間が変更されるかもしれないので、その際は、ホームページか、掲示板か、書いて、あと、ポッドキャストの方はね、やったらすぐにアップしますんで、で聞いていただけたらと思うのでね。あと、まあ、寝ちゃってて、放送時間遅れるってこともね、多々あるのかなと最近ね、思ったりするので、まあ、その辺も、まあ、ご愛嬌というところでね、よろしくお願いできればなと思いますんでね。じゃあそんな感じで、本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた、来週ですね、お会いしたいと思います。 それでは、今週もご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さようなら。